ある
いい
更衣室。はい、どうもトムです。
ジョニーです。
今ね、オフレコで話してた話がちょっとぜひ深めたいということで。
いや、面白いよ、
その話。はいはいはい。
なんか帽子の話？
そうなんですよ、うん。まあ、今ね、ちょうど話しつつ、屋内なのに帽子をかぶってるという残念なので
、ね、残念でもないけど、
まあ、世が世なら怒られてるよ。
古いな、それ。古い時代の話。
今日はね、僕も寝癖直さずに来ちゃったんでね、帽子を押しつぶさないとね、ちょっと人前で髪の毛をさらせるんじゃ
ない。ありますよ、まあ、男が帽子かぶる理由は大体はずですからね。
そうですね、
ハゲ隠しか寝癖直しですから。
今日は校舎の方でね、
まあ、おめでたい。まだいいですよ。
いい方です、うん、はい。でね、その今帽子がニューエラっていうね、うん、メーカーの帽子をかぶってるわけです。
それは有名なメーカーなんですか？
有名です、有名です。
あ、そうなん
です。あのね、今メジャーリーグの帽子の公式サプライヤーです。
あ、でも超大手じゃないですか。
超大手です。へー。ラッパーの人たちはみんな大体ニューエラかぶるんです
。あ、なるほどね。はい、
そのニューエラの帽子で、僕は今日はあのメジャーリーグとの帽子じゃなくてワークキャップ、うん、ちょっとこうかぶった時になんか四角いような。
そうだね、ちょっと
昔の工場のおじちゃんがかぶったような形のやつを今かぶってるわけ
です、ね。うん、上のシャツと相まってね、なんかこう工場の人ですかっていう。大正時代の工場の人、
工場感が出ちゃった、
ね、出てますね、はい。うん、武骨なメガネと大変いいと思うんですけど、
今日はね、かなり工場感出して、
うん、出してきたんです
けど、それのね、ニューエラの帽子っていうのは、特にラッパーの人たちみたいなのは、野球帽みたいなやつを、普通僕らの世代だと帽子を折ってね、
うん、
こう、
そうだ
ね、頭の形に合うところまで折ってかぶるじゃないですか、
うん。
それを結局ラッパーの人たちは折らずにかぶると。
うん、
で、まっすぐなままかぶる。
そうね、骨盤のところ折り曲げないとい
け
ない
ね。そうそう、うん、で、ちょっと斜めとか、
うん、
そうそう、後ろ掛けにしたりするんですけど、
うん、
で、さらにその唾のところにね、なんか丸いピカピカしたシールが貼ってあるん
ですよ、はいはい。
で、そのシールをはなんかサイズとかが書いてあったりとか、
うんうんうん、
オフィシャル帽子だよみたいなのを書いてる丸いシールがあるわけですよ、
うん。
で、そのシールを剥がさずに貼るムーブメントみたいなのあるわけです
。すごいよね、そんなのあるの。で、その由来が面白いんだよね。
そうで、うん、今ちょうどそのオフレコで話してたのが、もともとね、その帽子が買えないようなスラムの人たちの間で、やっぱりそのラッパーの人たちみんな帽子かぶってるからかっこいいと、かぶりたいと、でも買えないぞとなって、結構盗難してね、お店からパクったり人からパクったりしてかぶってる人が結構多いわけです、
はいはい。
でその中からやっぱり、いや、お前らとは違うんだ、俺は盗っ人じゃねえんだと、
うん、
俺もちゃんと正規品を正規の価格で買ってやったぜ、めんみたいなやつがいて、
なるほど、ね、
でそのめん感を出すために、その帽子つば折らず新品出せって言って、でかつシールその剥がさずちゃんとお店で買った時に貼ってあるシールそのままだぜっていうのを出すと、でそのままこうかぶってめんってやるのが流行ってると。
なるほどね。なんかさ、そのヒップホップっていうものが、まあ、もちろんもともとは音楽なんだけど、
ね、
もうまあ、スタイルとして輸入されてきたじゃない、
うん。
でさ、そこ そのヒップホップかっこいいっていう、うん、そのスタイル自体がもうねじれにねじれて、
はいはい、
なんかすごく面白くなっちゃってるっていうのがあると思うんですよ。
はいはい、
だってさ、そもそもさ、話からするとさ、その金持ちかっこいいっていう価値観がさ、すでに現代にないじゃん。あんまりないしね。
いや、まあ、日本においては特にないよね。
ない。
海外ではまだあるのか分かんないよ。
うん、そう。だから、それでさ、一番似てるなと思うのはさ、アフリカ行くとデブがモテるっていうね。
ああ。
真逆じゃない。日本デブダメじゃん。
そうだね。アフリカはそうなの？
アフリカ行くと、デブは裕福の象徴だから。
なるほどね。
モテるんです。
うんうん、
だから、貴金属ジャラジャラしてるのがかっこいい。
なるほど。
富の象徴だからね。っていう、
じゃあシュッとしてると、あいつは金がねえんだと、
そうそうそう、
腹膨らますだけの金がねえから痩せてんだっていう見方になっちゃうんだ。
そうそうそう、ダメージジーンズなんて最低ですよ。
あ、そうなんだ。いかに新品を、
あ、もう、そうそうそう、
綺麗な状態で履くかと。へえー、
じゃあジーンズの味なんか 全然わかんない。
なるほど、
そういう基準で生きてないわけです
。はいはいはいはい。
でヒップホップもなんかその今聞いた話だと正規品買い出して買うのはかっこいいっていうのとしたら、はいはいはい、なんかそのなんていうかな、ヒップホップが輸入されていろいろあった挙句ヒップホップが持ってるなんかそのスラム街育ちだぜみたいな、
はいはい、
いやちょっと全然合ってこないじゃん。
そうだね、
なんかね、
うん、
こうねじれにねじれてて面白いなっていう。
だからなんかその自分の羊が貧しいことを、うん、でも誇りに思いつつ、
うん、
母への愛情的なやつをこう
そうな
死にしちゃったりしつつ、
うん、
でもやっぱりお金持ちには憧れてるんだぜめんっていうこと
でしょ。なんでね、
うん、
なんかその いくつもさそのメッセージというか、
はいはいはい、
ヒップホップがという、まあ、歌からスタイルから全部ひっくるめて持つ意味がいく層にもなりすぎてて、
そうだね、
お前のヒップホップはどの部分を好きでやってんのっていう。
はいはいはいはい、いやだから最近なんかその深夜番組でね、うん、まあ、見てるか分かんないんだけど、うん、フリースタイルダンジョンっていう番組がある
んですよ。あごめん見てないんです
よ。結構深い時間なんですよね、うん、なんかフリースタイルラップっていうのが流行ってるわけ
です、ね、
すごい日本人の、うん、日本語のそのフリースタイル、
うん、
要するになんか決まった曲に載せるんじゃなくて、うん、自分でその場でこう、うん、いわゆるライムっていうのをその場でこう思いつきでどんどん喋っていくっていうので、うん、なんか対戦相手を、まあ、ディスるわけですよ。要するに罵り合う。MC バトルってやつ？そうそうそうそう。
なるほどなるほど。
でそれでこうなんか勝ちとか負けとかやるっていうのが、
お前の方がよく皮肉ったっていうことで勝ちになったりとか、そうそうそう、風刺が効いてるからいいとか、言葉が弱はダメ、言葉選びが幼稚だから負けみたいな、
そうなんです、
そういうのがある
の
ね、うん、
やっぱあの中でもやっぱカリスマ的な人がいたりするわけなんですけど、はいはい、でそれカリスマ的な人は、うんうん、実はサイドビジネスですでに結構成功してたりする、
はいはいはいはい、
でなんかなんだろうか、そのあえてアンダーグラウンドに染まってみる感じはなんだろうかっていうやっぱそういう、なんだろう、裕福な人も含めて、
うん、
その若干その貧しい人たちには、貧しい人たちのその魅力みたいなものがあるんですかね。
まあね、
まあ、そのでロックもね、
そうですロックもね、いつからかこうあれが逆転してしまってですね、うん、なんかこう、そう、もともとなんかこう黒人に対してそのなんていうかな、まあ、そう、もともとは黒人の文化だったらブルースとかリズムが、リズム&ブルースがロックンロールになって白人のものになって、でそれが日本に来てっていう、すごいこう何回中継してるんだバックホームまでみたいなさ、はいはい、ことになってるんで、
はい、
大変にその複雑だよね。もお前のロックはそれどこのロックなのみたいな。
そうだね、
そう、なんか面白いよね、なんかそういうのね。パンクロックなんてもともとファッション界から来てるからね。
何
パンクロック、パンクロックって
、はいはいはいはい、
まあ、例えばセックスピストルズなんかは、
そうだね、
イタリアの美術メーカーですか、まあ、イギリスか、
はいはいはい、
イギリスメーカーの人が主導で導いてった、
は
い
は
い、若者
なんです
よね。若者にこんな単純なメロディーでもいいからかっこいい、
はいはい、
ファッションさせて、いやビジュアル系ですよ、
はいはい、
世界観重視でやってみたら売れるんじゃないかっつって売れたのがセックスピストルズだったりするわけなので、なんかね、そういうジャンルに対して真面目にさ、こう好きであればさ、あるほどなんか納得できないみたいなものがさ、
そうだね、
積もっていくわけですよ、ね、うん、
だからそういうはみ出した部分を許容するのかしないのか問題はある、
それはあるな、許容していきたいんだけどね。
そうだね、
うん、ありますよそういうの。
いや、なかなかそこはね面白いなと思って、だから僕も正直そのシール剥がし問題は、
そうね、話が戻ってましたよ、
で悩んだ結果、やっぱり表にシール貼るのはかっこ悪いんじゃないかっていう
ね、
俺ぐらい、いくら世の中がね、
うん、
いや表にシール貼るんだぜって言っても、やっぱちょっとかっこ悪いだろうと
思うよ、俺なんかさ、まあ、全然違うんだろうけど、この前あの野球しに行ったら、
はいはい、
俺の車の隣に止めた車がどう見てもビッツなんだけど、ビッツのマークつけてるんですよ、 ベンツのマークって、はあ、どう見てもビッツなんです、トヨタの。
そんなことある、うん、そんなことはできんの、うん、そもそも
でこんなことできんのって車好きの友達に聞いたら、売ってるんだって、
マークだけ、はい、ダサいだろ、
ベンツだけに。ベンだからあれって話せる、あと剥がせるんですよ、
あ、取れるんだね、
ビッツのマークみたいなのがあるんだけど、あれを取って
上手に取れるんだ、
そうそうそう、で上手にベンツの、しかもそのなんていうの、ベンツってなんかこう、
あの立ってるやつ、
立ってる、うん、
ああのこう平面のやつじゃなくて、
立ってるやつにちゃんとできるんだって、
へ
ー、ダサと思って、
ダサいよ、
で いくら誰かがかっこいいかっこいいと言ってもそれはダサいよいうのは大事だと思う。
だって要はパチモンでしょ。
そうだし、ね、でまあそれはパチモンじゃない、勤さんのね、うん、その帽子はパチモンじゃないけど、
なんかいやでもね、このあの同じ話で、うん、あのいやでもそれはかっこ悪いだろっていうことなのよ、
うん、そうそうそうそう、
あれ仮によ、うん、僕のこの普段のその白シャツにジーパンしか履かないようなファッションでですよ、うん、で急にね、いやあの帽子新しく買ったんだよねっつってさ、ヤンキースの帽子すばまっすぐビシッてやってさ、シール貼って現れたらよ、うん、どうしたと
どうしたと思う、
なんだっていうさ、目的は何だと、その帽子に求めた機能は何だと
思うよね。あのヤンキース帽をさ、かぶるのもさ、はい、お前はヤンキースがどれだけ好きなんだよっていうのもちょっとある俺は。
そう、あのそもそもヤンキース知ってるっていう、うん、ロビンソンカノン知ってるっていう、
もう今 うせきしちゃったけど、ね、本当にあのありますよ
ね。
うん、アスレチックスとかもさ、アスレチックスどこにあるか知ってるっていう、
そうだよ、ね、オークランド、
オークランドってどこあるかっていうとかね、
うん、いや本当そうだよ、ね、
本当そう、まあかつてセーブライオンズ被ってると大丈夫かなって思われるでしょ大人野球帽被っちゃダメ問題あるから、
そうだね、で結構そのニューエラっていうブランドは日本のね、あのチームともコラボしてる、
おお、そうなんですか、
だからその日本の野球帽をまたそのツバビシッてなったやつとかをこう売ってたりもするわけ
で、なるほど、
球場に行くとね、たまにあるんですよ、
へ
え、ヤクルトとか特にね、
おお、ヤクルトのヒップ帽子かぶってるヒップホッパー見ないね。
いや、いてもいいと思うよ。
いてもいいよな。
いてもいいと思う。あ、まあでもいたけどね。
あ、いたんだ。
DJ ボーズっていうね。
おお。あの
シャダラパーのね。彼はヤクルトの帽子とかかぶって
る、ね。あ、そうなの、うん。それはいいね。さすがはシャダラパー。
そう
そうです、
ね、うん、その帽子やっぱダサいんじゃないかな。ただね、シールをあいつ分かんねえで捨てたなって思われるのもちょっと尺だと。
俺それに似たような感情があるのは和服、
和服、
これあの落語が趣味で自分でも話すんで、
和服着るよね、
和服着るんですよ、うん、であの和服を締めるときにね、一応こう後ろで締まるんですけど、その縛り目が真ん中に来てると素人臭いって笑われダサいとなされてるんです。
なんで真ん中のなんでダメよ。
なんでだか分かんない。それはあの帽子をまっすぐ被ってるのがダサいのと同じです。
あ、ちょっと斜めに
ちょっと斜めにするのが普通だってことになってるんです。
なるほど、
理由は知らないけど、はい、だから僕も中学の時からだけど、あの一応和服着るときは少しずらすんです、は
い、なるほど。
でも別に真ん中でよくねえと思うんですよ
機能的には真ん中の方がいいんでしょ。
いや、それはそうですよ。まあ別にさほど気にならないけど、とはいえ別になんか真ん中に来ちゃいけないっていう、なんかそんなルールあるかっていうか、
はいはいはい、
でしかも先輩に注意されるんですよ。それお前それ真ん中のって出せえぞって言われるんだけど、お前本当に自分の脳みそで考えてダサいと思ってんのかって、
ね、絶対そう、ね、絶対自分で考えてないのよ
そうそう、これがダサいと言われてるからダサいって言われたんじゃ納得できないわけよ、うん、ね、目玉焼きにさ、これうまいぞってソース渡されても、いろいろ試して俺は塩で食ってんだ、塩コショウで食ってんだっていうのを、
そう、俺は醤油派なんだっていう人もいるしね、
うん、そうそうそうそう、でもなんかそのソースで食われなんてダセーとかさ、
はいはいはい、
ケチャップとソース混ぜた なんかやつで食ったら美味しいみたいなことをさ言ってくると、
そう、あとね、そう、同じような話で、ね、寿司の食べ方ね、
はいはいはいはい、
こう醤油はネタの方につける、
はいはいはいはい、
ひっくり返して醤油はネタの方につけて、うん、で口に運ぶときも一回こう逆手に持ちの、
うん、
ネタが下の方に来るように入れるんですと、
うん、
いやお前何回転してんだよ、スッ、うん、と食べてスッて入れろよって思うんですよね。
あります。
なんかその このよくわかんないその手首のひねりにどれだけのその工数が勝ってんねんっていう、うん、
あります、まあ、でもそういう僕もつい最近まで醤油をわさびを醤油に溶くことかっこ悪いと思ってたんで、
あ、それダメなんですか、
わさびを醤油に溶く、
ダメなの、
ダメです、ダメ、ダメとされています、
どこで、
おいしんぼとかです、
多分おいしんぼだよね、
おいしんぼとかではダメだった、
おいしんぼじゃダメなのね、ユーザーが許さない、
ね、ユーザー許さないです、そんなの、だからだけど最近ようやくわさび醤油からは解放されました、
あ、解放された、
解放されました、その方がうまい場合もあると思う、
あるでしょ、うん、なんか丼にかけるのとかね、そう
丼にかけるんだったら絶対溶き
溶いた方がいいよね、いいよ、バランスがいいから、うん、どう考えても、
だから なんか何でもかんでもやっぱり自分その権威にね、
はいはいはい、
権威主義とかさ、
そうですよ、
そうされてるものを鵜呑みにするだけじゃダメなんだなと、
ダメだよねやっぱり、
でもっとダメなのはそれを傘に来て後輩に注意するやつ、
そうだ、ね、
これ一番ダメです、
まあ、よっぽどダメなのはダメだけど、
よっぽどダメなのはありますよ、それは、そういうことあるなと思って、
そうだね、だから唐揚げのレモン
とかもそうだね、そうだな、あれもありますよ、
あれもなんかもっとうまいシステムないのかね、僕ねレモンかけられたくない派なんです、どっちかって言ったら、もしかけるとしても好きなタイミングで好きな量いきたいわけですよ、そんななんか雑に上からかけられてさ、かかってんだかかかってねえんだかわかんねえやつが出てくる食べ方よりは、
う
ん、ある程度その、
そう
な、平準化したいわけですよ、うん、
だからさ、あれですよ、刺身が出てきて醤油かけないでしょ、
そう、そういうことです、
だからやっぱり鶏皿にレモン汁を
本来ね、
本来
そうそうそう、あのちゃんと
常備しておけばいい、
1個ね、
そうそうそう、
あればね、
そう、
ああ自分でやるんだなってわかるから、ね、
一緒に醤油皿みたいなの持ってきて、レモン汁を持ってきて、これでって言えば誰も文句言わないじゃないですか、
なんかあれもなんかそのいやみんなかけるでしょレモンはみたいな感じになったけど、お前本当にレモンをかけた方が美味しいと思ってんのかっていうさ、そうそうそう、しょっぱいもんはしょっぱいまま食ってしょっぱいって言いながらビール流し込んだ方がうまいこともあるでしょっていうこと
ですね、なんかね、
ちゃんともう少しねみんなその頭を使ってね自分の価値観で行動するようにしないとダメですよ、
ダメですね、これはもう僕らもおっさんですからだいぶ上からものを言いましたけど、
そうもうみんなねやっぱりその、うん、もう少しその自分の味覚だったりさ、
そうだな、
自分の 美的感覚に自信を持ってね、自分がいいと思ったらその通りやったらいいだなっていうさ、
そうそうそう、ね、自信がない時もあったのよ、
あったんだ、
俺の醤油なんかもそう、醤油というか溶き醤油ダメ、溶きわさびダメ理論もなんかいけないんじゃないかという気の方が先に、常識が先にあったんだよ、それを克服するまで32年かかりました、
克服しよう、
克服してこう、
カレーも混ぜて食おう、
確かにあれな、
絶対だって最後にさバランス悪くなんだから、
確かに確かに、
なんで最後にさルーだけすくって食わなきゃいけないんだろうなんでしかも白米余ってんだって話、
あーカレーね、
僕はねカレーごめんなさい、あのねこれはね、うんうん、あの嫌われる食べ方だけど、うん、混ぜて食う派だよ、
本当
だって一番合理的だもんな、
そうそうなの、
だってさ最初と最後で味違うとかさ、最後に最後だけ白米余ってどう食おう、これ福神漬けかなんかのして上から食おうかなみたいな、
うん、
変な悩みを持つ必要はないわけです、
確かに確かにないです、
で一番最初から最後までバランスよく食べれる食べ方だからね、確かに
そうだ
ね、だカツカレーとか、
あー、
カツカレー一番食い方難しいと思う、
難しいよ
世の中の食べ方で、
お
だってさ乗っちゃってんだもんカツが、
確かに、でなんだったらカツにもうカレーがかかってるケースあるからね、
そうどうしたらいいんだっていうさ、うん、でしょうがないからカツカレー出るじゃないですか、
うん、
だからカツカレーのカツだけまず皿のこの縁に寄せますよ、
はいはい、取り皿ない場合ね、
ない場合、
ね、ない場合、ね、
寄せますよ、
ね、うん、はいはい、寄せます、
寄せた上で、うん、カレーライスのライスとカレーをちょっとこううまいこと混ぜて、
混ぜてね、
うん、味を平準化させます、
はいはい、
あるで後からもう一回きれいに並べ直しますよ、
おおおおえ、カツを
カツ
を、おお手間暇かけるね、うん、
だってそもそもカレーをカレーにのライスとカレーは混ぜたいけど、
うん、
ライスとカツに は一緒に混ぜられないでしょ。
はいはいはい、混ぜられません。
形が違うんだもん。
混ぜられません、うん、衣が剥がれちゃうしね。
そう、うん、形が違うの、縦長だから、う
ん、はいはいはい、
だから避けるしかないでしょ、
うん、避けるしかない。
ちょっと縁に避けるよね、
うん、縁には避けられる。
で混ぜた上で戻すじゃん。
戻して、
うん、で食べるわけ、
うん、なるほど。
汚いよ。
汚いな
サラジョ。もう一センス怒ってますね。
確かに確かに。俺ね、ごめん、
カツカレー難しいんだ
よね。ごめん、俺ね、やっぱ混ぜらんないわ。いや、言ってることはもっともなんだけど、俺はそれをするくらいだったら、自分のスプーンの中でカレーという小宇宙、あの大カレーの中の小カレーの
コスモ、
コスモ、このコスモの上にコスモ作るんですよ。
今なんかそんなに
大丈夫、大丈夫、大丈夫。もうコスモを作ることで。はいはい、あのなんていうかな、お前食い方汚ねえなの目からもう巧妙に逃れようとする俺。
なるほどね。
多分ね、
でも 大多数はそうだと思うよ。
うん、やっぱちょっとそうそうなんだ、ね、そうなん
だ、
ね、
いやだからそのあんまり頭使って食いたくないから食べ物、
炎のままにね。
そうだから僕はあの懐石料理とか大嫌いだからね。どれから食っていいか分かんないし、これすごい美味しかったねっていうのが2切れだったりするじゃないですか、
うん、
なんだよ2切れ
あるね。
すげえ美味しいなんかさ、その肉の料理とかがさ、ちょろっとあげてるのよね、懐石料理だと、うん、お前でご飯食べたかったのにっていうのとかあるじゃない
ですか。食い方って本当難しいなと思う。だからカツカレーをさ、そのちゃんと食える人、
そうだね、
はやっぱり多分仕事できると思うんです
けど。難しいからね。
意外に、あ、難しい、
難しいよあれ。
昔あの北条氏直っていうね、まあ、北条 五代北条の一番最後の人がいるんですけど、彼がお茶漬けのお茶の分量を間違えたんです、
はいはい、
それを見ていた親父の氏康は、あ、北条の神でこいつで終わりだなと思ったらしいっていう。
今ちょうどね、そのサラナマルでそういう描写がありましたけどね。
いや本当に、そうなんですよ。
自分の使う分量しか分からんやつに兵の配分など分かるはずがない
と。そうなんですよ。そういうことを多分カツカレーからも教わる、
そうでしょうね、
ことができる。
いや、そういうのあると思いますよ。あの向田邦子さんはね、その、うん、自分の親父さんに醤油を出すときの醤油の出す量で怒られたって言
うんだね。おー、そうすごいね。
こう醤油の醤油差しから結構な量を醤油皿にいっぱい開けたんですって、うん、でそれでもういっぱい醤油が残ったわけですよ。そしたら親父さんに怒られたと。自分の使う分もわからんもんが醤油なんか使うんじゃないですっていうのがその向田邦子さんのエッセイにありましたよ。
ありましたか。そういうことかもしれん。まあ、醤油使うのは言い過ぎだけどね。
でもね、その僕はね、向田邦子さんのエッセイを読んで以来、醤油は自分の使う分だけいかに絶妙に出すかっていうのに僕はこだわり持ってる。
ああ、なるほどなるほど。
やっぱね、その僕は向田邦子さんのエッセイにすごく影響を受けました。
向こうの国こう死と会うみたいになってるけど、
やっぱりその影響はやっぱりますよ。
いやでもおっしゃる、まあ、通底してますよね。
通底して
カレーのルー残すやつ、
そうそうそう、
お茶漬けのお茶のルーを間違えるやつ、だからソイソースじゃない、あの醤油の量を間違えるやつ、
はいはいはい、うん、帽子のつば折らないやつ戻さないとさ、
うん、
何時に脱線したか分からない
から。確かに確かに確かに。帽子の妻の話だった ね、
最初ね。なぜか大阪行きの新幹線が金沢向かってるぞみたいな。
確かに、まあ、一応京都経由で帰ってきたから
ね。ちゃんと意味があったんだよって感じ
で。なるほど。そう、一回日本海見たけど、
見たかったからだよ、
見たかったからだよ。はい。